はい、こんにちは、左大臣光永です。昨日わけあって鎌倉に行ってきました。鶴岡八幡宮の近くでわーっと小学生の一群が歩いて行ったんですよ。私思いました。鎌倉だからな、小学生とはいえさぞかし金持ちの子弟かもしれない、セレブで敗訴な会話をなさっているに違いない、そう思って耳を澄ましたところ、おならに火つけたら燃えるって知ってる？知ってる？そんな会話でしたので安心しました。本日は鎌倉の円覚寺を訪ねます。円覚寺は蒙古襲来による敵味方の戦死者の霊を弔うため、八代執権北条時宗により創建された臨済宗の寺院です。山全体が寺になっており、坂道の感じが楽しいです。JR 横須賀線北鎌倉駅でおります。北鎌倉駅、ホームの幅がすごく狭くてワクワクします。駅を降りて、まず感じました。あ、鎌倉とは空気が違うなと。鎌倉がいかにも武士の都前とした粒子の粗い、たくましい感じがするのに対し、北鎌倉には繊細なきめ細かいものを感じました。京都の嵯峨野に通じる空気だなと思いました。駅を出るとすぐに円覚寺の入り口です。線路の踏切と向かい合っており、踏切の前で多くの人が記念写真を撮っています。石段の上に覆いかぶさるもみじ、向こうにそそり立つ杉の巨木、見事な景観です。少し石段を登ると総門です。額には白く大きく瑞鹿山の文字が掲げられています。瑞鹿山円覚寺、1282年弘安5年八代執権北条時宗が蒙古襲来による敵味方の戦死者の霊を供養するために僧より無学祖源も招いて建立した臨済宗の寺院です。文学作品に多く描かれています。川端康成の千羽鶴、おさらぎ次郎の帰郷、夏目漱石の門、夢十夜第二夜、島崎藤村の春、桜の実の熟する時などに円覚寺は登場します。拝観料300円も払い中に入ります。石段を登り切ったところに三門があります。素朴かつ壮大な木造建築は三下脱門ともいい、これをくぐることによって三つの煩悩、むさぼり、怒り、愚かさから下脱し、身を清められて境内に入っていくわけです。すぐ正面に見えてきました仏殿、円覚寺の本尊たる釈迦如来像を祀った建物です。関東大震災で倒壊しましたが、昭和39年に再建されました。天井には日本画家前田青村監修による白龍図が描かれています。ぐわっと迫力のある白い龍が牙をひんむいている迫力があります。中に入ってご本尊の前でしばし静寂のひとときを過ごしましょう。仏殿を後にさらに奥に進んでいくと北条庭園です。庭の景観が見事です。北条とは本来住職が居住する建物のことですが、本山では寺の行事の中心的な場所になっているということです。北条の建物の内部から日本庭園が見渡せます。掛け井の水音、木々の外れの音、そして鳥たちの声、それらを聞きながらしばし静寂に浸りましょう。参道を挟んで北条庭園の隣には小寺院があります。在家信者の道場として使われている建物です。土日は週末座禅会が開かれ、一般参加も受け付けています。一般参加は1時間座禅を組むということです。木々の外れの音や 鳥の鳴き声を聞きながら座禅するのは落ち着きそうだなと思ったら、本格的な座禅は土曜日の午後5時から日曜日の午前10時まで17時間やるということです。無理です。参道を登って行き、左手に曲がると舎利殿があります。殿内には三代将軍源実朝が宋の能仁寺から分骨したという仏舎利釈迦の骨が納められています。普段は非公開ですが、正月三が日とゴールデンウィーク、そして文化の日を中心とした3日間だけは公開しているということです。外から眺めるだけというのは心残りですね。今度は来年の文化の日に来ようと思います。さらに参道を登っていくと、左手に仏日庵が見えます。ここは別料金ですが、北条時宗、貞時、高時を祀った皆亀廟があります。抹茶とお菓子込みで500円です。八代執権北条時宗、18歳で執権に就任。蒙古襲来という国難にあって、よく鎌倉の御家人たちを率いて日本を危機から救ったと言われ、歴代の執権の中でもトップクラスの人気ですね。9代執権北条貞時、時宗の息子です。北条徳宗家による独裁をさらに推し進めました。永仁の徳政令、あの借金を帳消しにしたという永仁の徳政令を出して経済を混乱させたことでよく知られます。14代執権北条高時、時宗の孫で貞時の息子です。殿学と刀剣に狂い、政治を顧みず、ついに鎌倉幕府滅亡を招いたことでバカ殿の代表のように言われる人気のない人物です。改名君主の代表のように言われる八代時宗と、暗愚の極みのように言われる14代高時が同じ場所に祀られているというのは、なんとも味わい深い感じがします。出来の悪い孫高時を時宗のじいちゃんが、やれやれ困ったもんじゃわいなどと言っている様が浮かびました。もっとも高時が生まれたのは時宗が死んだ後ですか。円覚寺は北条氏の寺ですので、どこを見ても北条氏の家紋である三つ鱗紋があります。その昔、北条時政が江ノ島に参籠して子孫繁栄を祈った時、美しい女房が現れて告げました。南寺の前世は箱根法師である。66部の法華経を書写して66箇所の霊地に収めた功徳によって今の世に生まれ変わったのだ。されば子孫は末永くこの国の主として繁栄しよう。ただし行いに誤りがあれば、その繁栄は7代に過ぎることはあるまい。言い終わると女房の姿はたちまち勇ましい竜に変じて、ザッバーと海中に消えていきました。その後には大きな3つの鱗が残っていたので、北条時政はこれを取って北条の旗印としたという伝説が太平記に書かれています。この伝説が北条氏の三つ鱗門の由来です。山を下ります。鬱蒼とした山道を下っていくと、左手に鳥居が見えます。大変な石段です。えっちらおっちら登っていくと、頂上には弁天堂と向かい合って大鐘があります。大鐘は1303年昭安3年鋳造の国宝です。案内板には1301年とありましたが、1303年の間違いです。北条時宗の息子、9代執権北条貞時は国家安泰を願って盆章の鋳造を命じました。しかしなかなか完成しない。どうしたものか。そこで貞時は江ノ島弁財天に7日間の参籠を行ったところ、7日目に夢に 江ノ島弁財天が現れ、お告げがありました。
円覚寺前の白露地の底を掘ってみよ。
これだということで、すぐに掘ってみると、金銅の塊が出てきたので、それを鋳造してこの鐘を作ったと言われます。北条貞時は江ノ島弁財天の霊言に感じ入り、鐘の御神体として弁天堂を建てて江ノ島弁財天を祀りました。朽ち錆びた鐘付き堂も風格があります。ここから鎌倉中に鐘の音を鳴り響かせる、なかなか風情がありそうです。円覚寺は坂道の感じがとても楽しいです。境内はとても広いですが、ほぼ一本道で回れますので、道に迷うことはないです。北条氏や鎌倉の歴史に興味がある方は、いろいろと考えるきっかけになる場所です。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。